坂あったっけ。
いやそこ坂じゃん、なんか
あの心臓破りの、うん、
心臓破りの TBS のところのさ、
すがし顔の、うん、
地獄坂ね。時計台ねそれね。今日さすげえ定休日だよね。
今日水曜日はね、あ水曜日定休日？
今日火曜日だよね。
火曜日か。
うん、
何が？
タイ、うん、タイ飯屋。
うん。あやってないの？
今日休み。
あでもどっか休まなきゃだもんね。
で、そっか町中華。
うん。
休み。
え？ちょっとこの後っても そうなの、明日休日だからかな。
あたこ焼き屋はやってたよ。
たこ焼きかたこ焼きか、
うん、たこ焼きをやってた。で
ちょっと行こうと思ってたんだけど
今日さ、
はい、
びっくりした。それちょっとあの何この定休日っぷりと思ってた、うん、池袋は言っていいんですか、 なんかここが池袋だって、
うんうん、いいよ。
池袋は火曜日定休日なの、うん、と思って。あとね今日気分的にあの金曜日の気分でさっき来ちゃって、あ金曜日って休みなんだ、そんなことあるかなと思ってたんだけど火曜日だね
今日
ね。
明日でも、うん、
明日天気悪いからかな、明日天気好天だって言ってたよ。
うん、
めっちゃ今日休みです。
そうか、
オリジンはやってた。
うん、
あちょっとどうでもいいとこはいっぱいやってた。
そうか、分かった。
はい、なんかニュースとかあります？なんかアメリカ大統領選とか、
ん
中間選挙とかね。なんか気になったニュースとかね。
ニュース、
ね、
ニュースか。
小ネタとかないですか？もしくはなんか
え
小ネタ、新しく仕入れたネタとかさ。あ俺さ、
うん、
この間あの自分家の2階でさ、
はい、
ちょっとゲームやってたの30分ぐらいね。
お、
うん、そしたらさ子供たちがみんな上がってきてさ、
うん、
でなんかいろんな好きな子勝手なことやり始めたのね。
ああ
でなんか部屋に1個だけあるソファ、ちっちゃいソファみたいなところに子供が座ってさ、その上でゴロゴロし始めたの。なんかくるくる回り始めてたのね。こうなんていうの、こう上下、
あ、はいはい、
天地無用みたいになってて、
うんうん、
でそこにこうねあのギターが置いてあった、
うん
うん、隣にそのソファーの隣にね。
ああ、
うん、もう嫌な予感ですよね、
うん、バーン
バーンですよバーンからのボキーですよ、
うん、
あのネックが折れた。
あやっちゃったの、
ね、やっちゃったの。
え倒して
倒しちゃって、そうあの足をこうねこうやっちゃって、
うん
うん、足でバーンってやっちゃって、
この
芝板の方からバンっていったから大丈夫かなと思って見てたの、
うん
うん、ダメでしたね。
あ
バキですよ。
どっから俺
あのやっぱヘッドのとこですね。ヘッドとあのこのここのとこ、
そうか
絞れてるとこ、
あ、
うん、でバキじゃなくてパキみたいなので、
うん、
うわギリギリつながってるみたいな。でちょっと怒る気もなくなっちゃって、
うん、しゃあない、ね、
ちょっと、うん、悲しい気分になっちゃって
あギターが折れると悲しくなるよね。
なる、もう
なんか力抜けるよね。
あそうそうそう、だから怒るとか
怒れない、
ね、怒れない、もう全く怒れないと思って、
うん、うん、こうそうかうんこういうっていう、直しに行った。
一応修理には出そうかなと思って、あ出そうかなと思ってるけど、
まあ交換かな。
あでもあのあれなんだよ、出たあれと同じああいう埋め込みのやつ、なんていうのあれ、
あじゃあ
結構デタッチャブル
工事しないと。
そうそうそう、なんか、うん、
あの塗装から
ね。そうそうそう、
うわ、 うわ結構だな。買えるね、
うん買えるね
買える、ね、
うん、買える、
うん、買える、あ何ストラト、
いやなんか普通の、うん、ギブソン系の
ギブソン、あストラトは別にあれか、
うん、そうそう、ストラでもさストラトはあれかっていうけどさ、ネックなんて作ったらさ大変なことになるしさ、
うん、
うん、ね、ちょっとショックだった、うん、久しぶりにあの
あんまないよね、うん、大人になってから壊さないからさ。
俺一回もそのネックが折れたって経験がなくてさ、
あ
で初めてさ見ちゃってさ、
うん、
初めて死んだ人見るみたいな状態でさ、
あ、分かんないんだ、
うん、分かんない
どんな風に、
うん、なる
あーっていう、あ
おじいちゃん死んじゃったみたいな、で意味がだからあんまり
分かんない、
意味が分かんない、うん、
そうそう、あ、うん、あちょっといい、それそういう感覚か、
う
ん、
そういう感覚、あれさんもおったことあるよね一回ね、
俺買った日に買った日にチャリンコでブーって帰るときに焦げて、うんうん、チャリンコで、うん、背中がバーンって、
それどうしたの、
まず見たくないじゃん、
そうそうそうそうなんだよ、
まず見たくないからお家まで帰った、うん、そのまま、うんうん、お家帰ってソフトケアをじーって開けて、いや、あーって納得、いやそうだよねっていう、そうだよねって言って、でも頑張って1ヶ月ぐらい引いたわ、
あそう、直したの、
ギュッ
て
直して、直んないけど、直んないけど引いた、こうグイって、
それ最後どうなったの、
あれどこ行ったんだろう、最終的には取れちゃったんじゃないかな、
あそうなの、そっかそっか、
まあ大ビルでよかったっていうか、う
ん、でも今取っとくといい値段になってたよそれ、おそらく、あのそのままあれば、うん、オービルバイギブソンだからね、
多分でも結構そのまま使ってたかな、
あそう
か、無理くりこう攻めラインとかでギュッてやってまあだんだんダメになる
んだけど、そうなんだよね、そうそうそう、あのその電話したところで聞いたら、あの攻め台に流すのやめてくださいって、直すならあの瞬間接着で流さないでくださいって、う
ん、はい、いやそうだね確か、うんうん、でも結構俺バイオリン、エレキのバイオリンの瞬間でやってたよ、うん、韓国で壊れたからライブリハ終わって置いといて、うん、譜面台の上に置いちゃったんです、うん、譜面台が斜めになって
た、バキッていった
もん、俺落っこってて、ゴーさんなんか怒ってますよガーンとかなって、しかもその後ライブじゃん、
うん、
あの結束バンドグワーってやって、うんうん、結束バンドあるじゃん、うん、イベントスペースだから、
うんうん、アメリカの大アメリカ人好きなやつ
ギューって縛って縛って縛って、うん、攻め台ないっすかって言ってグヤー流し込んでグーってしばらく持ってて、うんうんとりあえずくっつけくっつけみたいなやって、
念みたいなやつね、
でもくっついたんだよね、うん、よしってやったんだけどやっぱ焦ってたんだよね、うんうん、もうね指板とかちょっと斜めってんのずれちゃってんだよこう中心
から
、
そうなんだ、
で 今でもずれたまま
使ってる、うん、ずれたまま使ってるのね、それデフォルトなんですよね、
うん、だからもう原稿とかもいい加減すぎるんだよね、うんうん、それで弾いてますっていう
すごいね
誰も弾けないね、あのバイオリンは
俺専用みたいな、
むずくて、うん、ピッチがむずいっていう
よく弾いて
る攻めないんだよ俺はっていうみんなに怒られる感じだよね、
ダメだよって
でも弾ける、 音出るし、
出るしね、
うん、いやあれね、一緒にハードオフで教えてもら
った、見つけちゃったよね、
あれだよね、うん、稼ぎ頭ですよ、うん、
ね、稼ぎ頭出世頭でもありみたいな
そうですか、
はいはい、じゃあそんな感じでね、
じゃあ来ご
ー東博士のご丁目ラジオ、
いい話だった、
いい話だった、めっちゃいい話、ご丁
目ラジオ、アライゴー東博士のご丁目ラジオ、この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りします。
そうだ、なんとも言えない、うん、ね、
寂しい感じだよ、
うん、
うわどうしよう、
うん、じゃあ新しいコーナーでーす、
ね、はい、
今日のひろちゃん、
はい、
ジングル作ったね、
うん、よかった、あのねジングルね、どうなのこれね、うん、
10秒
、うん、いいジングルだよね、
後で入るから、うん、
これから作る、はい、うん、これかな、できてるんじゃない
の、ね、うん、
この間ね、
そうだね、うん、どっかにある、
はい、 はい、じゃあそんなわけでね、
おーす、
うん、おーす、
シロ、
うん、はい、このコーナーはおいしんぼ完全乾燥コーナー今日の指導ですと、このコーナーでは、新井吾妻の両面がそれぞれの視点から、日本テレビ系列で放送されていたテレビアニメおいしんぼ全136話について毎回感想を発表していきますと、
うん、
うん、本当に136話やるのかって
、あんまさ、うん、なんか、うん、
でもまあね、うん、
行き先見えてると辛いな、辛い42.195 みたいな、
え、まだ2話しかやってないのみたいなね、
なね、うん、うん、まあいいや、うん、
でね、
うん、ちょっと、もうすでに辛いのか
で今日の指導という、副題の通り山岡指導の、人間像にも面白おかしく迫っていくことを考えていますと、うん、第2話本日は今日はね第2話、指導対父雄山ですと、今回も前回に引き続き、吾妻が担当しますということでよろしくお願いします、
うん、
はい、
よし、
ね、もう今日読み原稿があるんでねバリバリ言っちゃっていいですかも
う、うん
うん、でね、まあ、A パートの大筋はね京極さんがこうルノワール貸してくれるっていうのでお礼に接待したらあの大失敗ってで名誉挽回してお名返上してこうお名返上するためにこう指導と優子がたっつぁんこと銀座界隈に住むホームレスの花見浩二辰之丞さんと銀座の和食料理屋、岡星誠一さんの力を借りて大勝利を挙げるというお話ですと。
あ、うん、そんな名前あった、
花見辰、うん、なんだっけ花見浩二辰之丞っていうのが本名です、たっつぁんのね
そんなやついる、
いるいる、辰之丞っていい名前だよね、
うん、ジョーって、
うん、ね、まあで原作漫画のこれねあの A パートの方は平凡の非凡に該当する回ですねと、
うん、
で原作漫画とこれなんかね大きく違う異なる点っていうのがあって導入の部分でテレビ版ではなんかあの事業部の奥野さんという人がなんかすでにもう接待に失敗したからっていうところからスタートするんですけど原作ではあのその失敗した接待にあの山岡とあの栗田も一緒についていくんですね。でなんか山岡はねなんか花川ですかと思わせぶりな態度を取りながらもこうあの同行するんです。でまあ結局山岡がいてもいなくてもどちらの世界線でも京極さんはまあ激怒してあの貸してくれるって内定したはずのルノワールをの貸し出しを保護にしちゃうんですね。前回もこれお話したと思うんですがこれ何月頃の話だか知ってますこれ。
いや。
これね5月頃の話なんです。この間栗田優子は入社したばっかじゃないですか、
うん、
4月だからおそらく4月の後半から5月にかけてのお話なんですね。で、おいしんぼの世界ではこの季節についてを結構割と大切に扱っていてだからこの時京極さんは何もかも季節外れやないか今は5月やって激怒してるんですねこれね。
あゆ、うん、って言ってた、
ね、そう、あゆは4月を過ぎると美味しくなくなる。さらにあゆの解禁は6月1日と決まっとると言って怒っています、で本当にそうなのかなと思ってとでちょっと調べてみました、当時はどうか分かんなかったんで当時はどうか分かんないんですけどおおむね全国的にあゆの解禁日は6月1日と決まっているようですと。ただし今年2022年はどうだったかということについて調べてみたところ京極さんの故郷の高知県四万十川の上流は5月15日から、同じく物の部川というところでは5月11日からあのもう解禁になっているのでひょっとしたら5月って言っているので
うん
今期のものだった可能性もあります、
うん
うん
うん、
で純菜についてもこれは瓶詰めやみたいな話を京極さんはしてるんですけど、純菜の収穫時期は4月から9月上旬で最盛期は6月ですって、純菜ときりたんぽ安藤食品純菜とはというサイトから、お調べたところまあ4月から9月まで取れて旬は6月だって言ってるんでこれもあの京極さんがひょっとしたら勘違いして、今期のものだったっていう可能性もありますと、
うん、
まあとはいえ優子がなんかこれどうもこの純菜の歯ごたえ風味もってなんか優子がこうあの心の中の声みたいので あんま美味しくねえなみたいな話するんですけど、まあその辺はお粗末だ、お粗末なものだったというのはまあ間違いなさそうですと。でもね、あの安定の富井副部長はぬるぬるして面白いですな、うまいと安定のバカ舌を発揮していました、うん、これでこれはこの辺は漫画の話なんですけど、でいよいよテレビ版にこう戻るんですけど、まあ接待に失敗、あのテレビ版ではあの接待でこういうふうにして失敗したんだよっていうことをあの指導は説明されて、分かりましたやってみますよと事業部の汚名返上ルノワールのためにこの後奔走するんですけど、なんかあのいつもの指導と違うと思いませんか。接待に失敗したんだ、お前やって、
うん、
接待やり直して、分かりましたよっていきなり言うんですよ。なんか一悶着あっても良さそうじゃないですか、いつも。
うん、
でここで今日あのサブタイトルの方の今日の指導の話になるんですけど、あのこの今日あの指導があの接待をもう一回やり直すための動機みたいなところ、動機づけみたいなところが全然これ A パートになくて、でこの部分がテレビ版ではこう抜け落ちてるんですね。でなんか違和感をここの部分に感じますと、
うん、
毎度おなじみの指導の問題行動がトリガーとなってある難題、今回で言えば接待に最適な料理やお店を探すことを、解決するためのこう何ていうんですか、動機が形成されるはずなんだけど、でこのなんか問題行動を起こしてそれを解決していくっていうのがこの「おいしんぼ」の定型な基本形なんだけど、
うんうん
うん、じゃないですか、うん、飽きないで聞いてくださいね。
いやいや飽きてしなくてうんうんうん、うん、そうだよね、
うん、
大体同じだよね。
そうそうそう、
うん、
でこれが「おいしんぼ」の基本なんだけど、原作漫画ではもうこんなのは嫌やみたいなやって立ち去ろうとする驚愕さんに対して四郎が「やれやれ、確かに料理もひどかったけどこれくらいのことでへそを曲げるなんてケツの穴の小さいじいさんだ」っていうふうにこう言って、でそれでまた驚愕さんが激怒して、それに対抗してちゃんとしたものを食べさせますよっていうルノワールを、俺がちゃんとしたものを食べさせたらルノワールをちゃんと貸してくださいねっていう、これが本当の筋だったんですね、
うん、
でこのなんか京極さんに対してこのケツの穴の小さいじいさんだっていう部分がテレビ版では抜け落ちてるので、なんかやけに今回四郎は素直すぎないっていう風な印象を、持ってしまって、こうこのルノワール問題に関わる動機づけがこう希薄に、思えてしまうのですということです。いかがでしょうか。
まあそれが、うん、あそっか、う
ん、ね、なのでなのでテレビ版の A パートには今日の指導に該当する部分が今回はありませんでしたと。まあ強いてあげるとすれば、岡星で料理を食べる際にこの鉢の餅が汚いとか、また相変わらず手づかみで食べてるとかなどが挙げられますが、これはまあ表層レベルでの今日の指導なので、ですし、まあ京極さんが納得してくれた後でこうなんか汚い食べ方をしてるっていうので、まあ印象操作っていうかなんか打足ではないかと、私は考えますと。でまあ、A パートで何より重要な部分というのは、京極さんに「あんた貝原さんの息子さんと違うか?」ともっとこう大きな話へのこのトリガーを引いてもらうことにあると思うんですね。で、うん、まあ「機動戦士ガンダム」で言うと
え
まあちょっと「機動戦士ガンダム」で言うと、連邦軍技師テムレイの息子でアムロというメカいじりの得意な少年がいると、
うん、うん、
後にホワイトベースのクルーになる未来さんが、
うん、
一般人だった未来さんがそういうアムロの存在を知ってるよっていうことを告げる回だと A パートは思いました、う
ん、あ、なるほどね、
うん、そういう人がいるよねみたいな
説明しちゃった人ね。そうそうそう、
で A パートのまあ、
うん、
A パートの小ネタね、
あの人はっ
ていう、そうそうそう、あの人がね、 A パートの小ネタとしてはですね、京極さんが立つとですね、ゆうこよりすごいちっちゃい、
あ、ちょうどだった、う
ん、めっちゃちっちゃい、優子のより背が小さい。
そうなんだ、
うん、だからなんか戦前の生まれの人って小さいみたいな表現なのかなと思ってた。
うん、
あとアニメーションとしてこうちょっと面白いなと思ったのは、写真室から写真室でなんか状況説明があって、その後料亭の花川のっていうところの外観があって、花川をのあのお座敷の風景をこう外から見るんですけど、それを横パンでずっとこう横パンで見せるところがなかなかこう、
ああ、そうなんだ、
うん、上手だなと、ちょっともし機会があったら見てほしいなと思います。あとね、もう一つだけ、
うん、
長いんですけどすみませんね、岡星で京極さんが料理を食べてる時に東西新聞の人たちがこう京極さんの周りをガッて囲むんですよ、
うん、
どうですかみたいなのでね、
うん、
その時の囲む姿がおそらくあの最後の晩餐をイメージしてます。
そうなんだ、
ダヴィンチの、
ちょっと見ないと分かんない、
ちょっと見ないと分かんないと。
そうなんだ、
まあ、あと気迷い事だっていうのもありますけどね、もうちょっと見てください。でその人が、ま、あの5人の構図なんだけど、真ん中に京極さんがいて、その周りをあの東西新聞の人たちが囲んでて、それぞれの思惑が目線でこう示されてるっていうのもこうあの構図としては面白い、誰々は何々を見てるとか、そういう、
うん、ああそういうことか、
うん、っていうのがこう、はいはい、A パートのこう、ね、構図とか絵とかのレベルで面白いなと思った。
へ
え、でね、 B パート、B パート、
おっそっそ、
うん、B パート、まあそう京極さんの一件が終わって、
うん、
まあデルデルデルデルデンデンってなると、
うん、
いきなりもう辞表出してるんですよ。
そうだった、
山岡がね、なんかあの谷村部長に辞表出しちゃって、
うん、
でなんかなんで辞めんのっつったら、食い物の味が一大事みたいに言う人間を見ると吐き気がするほど腹が立つのに、そういう俺自身、食い物の味にこだわらずにはいられない、忌々しくて自己嫌悪すら抱いてるんだと、なんか自分と食べ物の関係についてこう内心をこう吐露するんですね、
うん、
でなんかそんなこんなしてると、なんかいかつい高級車に乗った和装の男がもう新聞社来ちゃうんですよ、
うん
うん、でその時にね、あの車のカットの後に鳩が飛ぶシーンが入ってるんですよ、
はい、
うん、これ憎い演出だと思いませんか。
いや分からん
鳩って何ですか、鳩ってどういう象徴ですか。
ピース。
そうですよね、平和の象徴ですよね、
うん、
で平和の象徴がわらわらわらわらって飛んでくんですよ、あのその車のシーンの後に、うん、でこれはなんかあの波乱を予感させるんだなっていう、
あそう、
なかなか憎い演出だ、あのこんなのさ、こんなの真面目に見るまでさ、あの気がつかなかったけど、
分かんない、うん、そんな覚えてない
よ、うん、覚えてないでしょ、うん、そうそう、でなんか自分の回だからちゃんと見たからこう分かるんだけど、
うん、そっか、
でなんかまあそんなことなしてるうちに雄山来ちゃうんだ、
うん、
でエレベーター乗ってくる、
うん、
ここで問題です、
うん、
文化部は何階にあるでしょう。
ちょっと上だよね、うん、あのエレベーターだから
さ、そうそうそうそう、
3とか4とか、
正解
お当たっちゃった、
うん、3階、あのこれ3階、あの1階はユーザーが降りるときに3階っていうあのランプが、
そうなんだ、
見えるんです
ね。社会部は、
社会部はどこにあるんだろうね
政治部は
あとさ、
うん、
あの最初に
自由そういうのなんか作れそうじゃない、
う
ん、
あそうそうそうそう、うん、どこに何があるみたいな、
山川人形とかそうシルバニアファミリー、
ファミリーとかこれがシローでとかね、うん、これがフリーだねみたいな、ね、
これが爆山先生、
爆山はいないよ、爆山じゃない、
爆山、東仁君、
東仁君、爆山君はあれだよ、ね、なんかイチコとかのコマーシャル出てた人だ
よね、筆がうまい人、
そうそうそう
筆がうまい人余海地でしょ、
余海地、余海地ね、そうそう、うん、でね、やっとなんかやっと第2話のなんかこう四郎対雄山っていう構図になるわけですよ。
あそっか、
で四郎対雄山のこの元になってるのはだあの漫画でいうと第6話の油の音っていう回に該当するんですね、
うんうん、
でまあここも例えガンダムに例えるならアムロとシャアがもう戦うわけですよ。
あいきなり戦うよね、うん、結構
そうそうそう
初期にね、
う
ん、なんだあいつはっていう、
そうそうそう
強いみたいな、
アムロとシャアがもうね、ここ美味しいもの世界でもやっぱ戦うわけです。
なんだこの戦い方はってい
う
言うよね。
うん、 で今日で何だ京極さんってなんだっていうと、アニメ版でいうとあの、ね、シャアの部下だったねジーンとかデニムなわけですよ、ね、カマセイヌみたいなね。その証拠にですね、
うん、
貝原雄山は山岡に向かって京極さんを相手に子供騙しのことをしていい気になっておったようだなみたいなこと、
うん、
これ子供騙しのようなことをしてって言ってるっていうことは貝原雄山は京極さんのことを子供だと思ってるんですよね、
うんうんうんうん、
でそれを騙してるの資料をこういい気になりやがってみたいな話をしてますね。でなんかユーザーのここでではお前に天ぷらの味が分かるかと一方的にこうお題を出すんですよ、
う
んうん、これずるくねっていう。いきなり来てお前に天ぷらの味が分かるかってさ、
うん、
ワンサイドゲームだよねこれね、
うん
うん、で指導はこれに対して売り言葉に買い言葉であんたの思い上がりを徹底的に叩きのめしてやるってこう返すわけですよ、
うん。
でだからさっきも言ったように天ぷらの味が分かるかに対してあ、まあ、さっき言ってないのこれ天ぷらの味が分かるかに対して山岡がのこの発言なんかおかしいと思いません、
うん、
天ぷらの味が分かるかって言ってるのにあんたの思い上がりを徹底的に叩きのめしてやるって、
うん、
なんか会話がずれてないっていう、
うん
うん、だから貝原雄山は本当はここで分かるかって聞いてるのに指導がこうしてるのはなんかその貝原雄山の思い上がりを叩きのめすことだけなんだよね、
うん、
で俺っていうか指導の方がより指導 俺自身指導自身の方が分かるのでお前っていう雄山の思い上がりを徹底的に叩きのめすことができるとここで指導は思ってるわけでしょうきっと。でも何を根拠にっていう話になりますよね、
うん
うん、で当日またね一方的に貝原先生はこうあその勝負の日勝負になります、
うん、
勝負の日になりました。で天ぷら屋さんにみんな天ぷら職人を集めましたと。で貝原先生またいきなり言うわけですよ。天ぷらを食べてうまいのまずいのと判断するのは簡単だと。揚げる前にどの職人がうまい天ぷらを揚げられるかそれを当てることにしようって、
うん
うん、また自分でゲーム決めてきちゃった
あそうね、うん、そう
ね。これずるくないっていうさ
あ
これ ね,
そう
ねゲームのあり方としてフェアじゃないと思うんですよ、
うん、
でじゃんけんしようって言ってじゃあじゃんけんのルールはグーチョキパーのどれが一番強いかっていうのをその前に決めとこうって言って
うん
うん、っていう話だと思うんですよね、
うん
うん、これねちょっと新井さんが詳しいかどうか分からないんですけど開示知ってますか、
うん、
開示 の限定じゃんけんとかに近い主催者側が圧倒的に有利なルールですよね。
あ、
うんうん、
あ
でさらにこのテープの天ぷらを揚げる音が変わったと思うところで手を上げろってこうテープレコーダー勝手に持ってきてさこうやって上に上げて、
うん、
テープレコーダー聞かせてさ、
うん、
これもズルじゃないっていうそれやっていいって言ったっけみたいなね、これ開示で言うとこうね他のプレイヤーとのカードの交換や売買は黙認されてるとかそういう説明されてないルールの解釈は可能ですってい こうチートではないかと、
うんうん、
低愛グループのはめ方ではないかと思ったんですね、
うんうん
まあそんなこんなでもう大体まとめです、うん、まあそんなこんなで四郎は初対決でこう負けてしまいますと。負けた四郎に対して貝原雄山はよく覚えておけ料理は人間が作るものだどの職人がうまいものを作るか作ってみるまでわからんものが得意げに食通ぶりよってとこう四郎を一喝しますと。もうねなんかごもっともの話なんですけど、まあ、貝原雄山としては人の観察を怠るなときっとそう言いたかったんでしょうね。あと勝つためにはこう筋道があるんだよってこう指導に教えたかったのかもしれません。うんうん、でね立ち去ろうとする指導に対して逃げるのか指導って言うんですよ。
はい、
で逃げちゃうの。でねエヴァンゲリオンでさシンジ君は逃げちゃダメだ逃げちゃダメだって言ってさ戦ったんですよ。
うん
うん、でね。で最後、まあ、シンジ君の話してるのはちょっと打足なんですけど、で最後のパートでなんか皇居の周辺を歩く谷村富井栗田の3人がいまして、富井がケーキ漬けに一杯どうですかみたいな話を谷村に言うんです。すると、
うんうん、
さっき逃げ出したはずの山岡が つけますよ俺と言って、
うん、
でさらになんかあの辞表も撤回するって言い出すんですね、
うん、
であの企画本気でやってみたくなりました、貝原雄山究極のメニューを作って必ず俺の前にひれ伏させてやるというセリフであのこの回は終わりますと、
うん、
これだとさおかしくないっていう、
うん、
山岡ってなんかちょっと浅い人間な感じがしない、
うん
あのうん、目的と手段が逆みたいなさ、ね、目的をなんか貝原雄山を俺の前にひれ伏さすのではなく究極のメニューをちゃんと作るってことのはずですと、で究極のと言ってるんだからカント的にはこれは NG じゃないかなと思います。でこの最後のなんかひれ伏させてやるみたいなのはテレビ用に作られたセリフで原作にはこのセリフはありませんと、あのぜひ最後のページ見てみてください、
うん、
あの漫画のね、
うん、あれは今、うん、
あの山岡がただボンって立ってるだけなんですよ、あの、うんうん、1ページぶち抜きで、でこっちの方がなんか解釈の余地が残されてるっていう点でまあ分かりにくいけど、まあ、決意が伝わるみたいなので説明的じゃなくてなんかいろいろ想像できていいなみたいな話、
うん、
だと思うんですね。だからまあテレビ的に用意されたセリフがそのひれ伏させてやるっていうのなので、まあ、原作者的にはこれどう思ったかなって思うところって、
うん
でまとめというわけで第2話指導対父雄山というのはまずひとまずなぜ究極のメニューに山岡指導は取り組もうと思ったのかを宣言した回だと私は、読み取りましたと。でアムロがまたねガンダムでもアムロがなんでガンダムに乗ったのかとかシンジ君がなんでエヴァにずっと乗り続けたのかとかそういうロボットを起動する回の話だと今回は思ったんですね、うん、ねまとめると、
うん
究極まとめると究極のメニューというロボットに山岡がパイルダウンしたっていう話だと思うんです、
うん
うん
う
ん、でなんかシャアとかシトとか来ちゃったなっていうで後々になんかこうアムロのお父さんのテムレイとかシンジ君のお父さんゲンドウ君を倒すとかっていう、
うん、
乗り越えていくんだよっていうこうエディプスコンプレックス的な話で、うん
ね
うん、でさらにビルディングスロマン的な物語なんだよっていうことを今回は宣言した回だと思いましたと。
なるほど、
うん、で最後ちょっとだけ小ネタとしてはテンプレアでの勝負の時ね表雨なんですよ、
うん
うん、テレビではね、
うん、
多分これあの温度とか湿度との問題があるんだよっていう話とテンプラを上げる時の音と雨が似てるから聞き間違いするんじゃないかみたいなのをあのやってんじゃないかなって思いました。以上。
ああそうか雨ね、うん、
あの以上
はいあ
以上今回のね
はいね
トゥーオーバースでした。
うんあ内容がすごい盛りだくさん、
はい、盛りだくさんね、
うん、
はい。なんか質問とかありますか。このガンダムガンダムに乗る回っていうのはいい着想だなと思う。自分で
言
って、うん、自分で言ってああそうかみたいな。
いやーああそうかって思ったと思うけど聞いてる人は、うん、はい急に出てきた
急に出てきた
急に出てきたと思って急に出てきた、
うん、
でもちょっとこう不可解なところが多い回だっていうことかな。なんかね、うん、今聞いてたと、うん、季節ものなのかどうなのか、うん、とあとまあー山岡の気持ちがわからない。
あそうそうそうちょっとね、うん、貝
原雄山まあ2回目だからな
そうねまだ2回目だ
から制作が固まってなかったことが読み込んでないとかね、うん、あるかもしれない。
あと原作のさ話を2話も使っちゃっていいのかっていうさ問題はあるよ。
監督ね、うん、監督ね、うん、詰め込んでるなって
。そうそうそうあっという間に原作なくなるぞってこれだと心配しちゃう。
ちょっと時間かけちゃったんじゃないかな、うん、何回目かは作っといたから最初に、うんうんうん、 で回ってるなと思ったらあとこうあのルーティン化してるけどさまあルーティン化しないじゃないかなっていう、うんうんうんうん、結構詰め込んでるよねっていう、
そうそう、あのすごいコンプレッション感がある、
うん、あるあるある、
うん、あとはしょり感があるやっぱり。
でもアニメで見てるとねいい感じなん
だよね、
もう楽しいっていうか
楽しいっていうか
トントントント
ントントン
っていくっていう、
そうね、
そうか、はい、まあなんか面白いのが始まるなって気分ではあるよね、
う
ん、
そうそう、
固まってない感も含めて、
そうそう、固まってないかも
そうそう、キャラがねまだね、
うん、
確率がこう、
そうそうそうそう、うん、
ね、こういいなっていう感じ
まだね、海馬雄山がね私の息子がって言うんだよね
ああ言っちゃった言っちゃった
あ、息子としてやっぱ認めてるんだ、
一応この時はまだ言ってた、うん、感動してなんじゃなかったっけっていうのがこのもう忘れてっからね、あとね第2回忘れてるからいいんだよ、
はい、
やっぱやっぱね、ハンターハンターも忘れてるんでしょ
そうね、そうそう、
回収せずに面白かったな、
ハンターハンター、
いやいやいや、今の
今の
今の面白か
ったありがとうございます、
うん、またちょっとご飯食べながら続きをお願いします、
はい、次回は新井さんが、新井さんですね、
あ、それはまた
今度話です、ね、
ね、
はい、
じゃあごちそうさまでした。
はい、近松ささえもんの悲しき100円名盤 CD 自腹でプレゼントのコーナーが今回もやってまいりました。今回私がタイトルコールしていいんでしょうか。
はい、結構です、ライターの近松ささえもんです。タイトルコールありがとうございます、
はい
はい、それではあの阿賀妻さんと一緒に始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今回はですね、100円で見つけたですね、これどこで100円で見つけたか忘れました、
うん、だいたい忘れてるよ
ね。だいたい忘れてますね
あの年寄りか、
いあの買いすぎてて多分家に200万円ぐらいあるという気がします100円で買ったやつがですね。で、う
ん、2万円ね。
はい、で今回はですね、ボブ・マーリーのですね、
うん、
レジェンドというベストアルバム、1984年に出たものの91年に CD 化されている日本版ですね、
うん、
はい、
これ日本版なんだよ ね、 これね、
日本版ですね。日本版なのでいろいろ日本版というのはいいですね。本当に歌詞も書いてあるしね、本当に
ライナー見るの忘れちゃったと思ってたの、
うん、でこれでボブ・マーリーですね、ボブ・マーリーについてですね、これもあのボブ・マーリーといっても知らない人もいるので、知らないというかね、アイコンとしてだけ知ってる人がいますね、うん、ボブ・マーリーもアイコンになってますね、チェ・ゲバラなんかと同じように ね、
う
ん、
そうだね、
完全なアイコンですね。でアイコンであって、じゃあどんな人なのかって言われたらなんかんとかって感じの人が多いので、うん、簡単に説明しておくとですね、ボブ・マーリーというのは1945年に生まれて81年に亡くなった人ですね。だから亡くなった3年後に出たベストアルバムっていうことですね。で、この人は、ね、ジャマイカで生まれたんですけど、
ジャマイカってどこにあるの？
ジャマイカはですね、中米ですね、
うん、中米、
中米のジャマイカ
です、ね、南米かじゃないのね、欧米かでもないのね、
全然違いますねイギリスの、植民地ですね
そうか、
イギリスの植民地だったので、イギリスの軍人の白人の父親とジャマイカ人の母親の元に生まれたと。これあの父親と母親さんが年齢差がなんか50歳ぐらいあったみたいですね。
で奥さんの方が若いんだよね、もちろん、ね、
当然ですね。ただなかなかそれは生物学的にそれは無理なん、逆は無理なんじゃないかと、
う
ん、
そうだね。
で10代半ばで歌手になりましたね、地元でね。でその後まあいろいろ苦労したりなんだりしてね、飛ばします、うん、飛ばします、はい、アメリカに行って、うん、なんか、ね、工場で働いてたりしてたんです。なぜかというと、植民地でアメリカの方がアメリカで工場労働者になった方が、
うん、
本国で歌手よりも、うん、収入多かったりするんですね。
まあそうだろうね、きっとね。
で母親がねやっぱり苦労したんですよ、父親ね、うん、早く亡くなっちゃってね。でそれでいろいろ歌手いろいろ苦労して、72年に27歳の時にイギリスのアイランドレコードっていうところと契約して、
ヤシの木が書いてあるレコードが、
そうです、そうです、有名なね。それで73年にアルバムキャッチアファイヤーっていうアルバムでメジャーデビュー しましたね。であとエリック・クラプトンがね、それで最初にね、エリック・クラプトンは流行に目ざといのでねアイショット・ジャス・シェリフっていう曲がね、うんうん、カバーして大ヒット
した。これさ聞いたけどさ、全然さ、うん、ちょっと違うよね、 いや、クラプトンのバージョンって、
いや、あのね、うん、やっぱり分かりやすくしてるわけですね。
ポップにしてるってことね。
まあちょっとね、味付けをね、うん、でちなみに、ね、最初のアルバムキャッチャーファイヤーっていうのもね、実はね、後でね演奏とか差し替えたりとかね、リミックスされたりとかねしてるんですよ。だからね、後にね、後っていうのはもう21世紀になって分かったんだけど、うん、オリジナルのキャッチャーファイヤーと お化粧したキャッチャーファイヤーね、ちょっとなんか全然違うものなんですね。
YMO みたいなね。
いや、なんかね曲の長さまで違ってるって、ね、
そう
なん、うん、長さまで違ってて、丸々演奏、楽器演奏をなんか差し替えてるみたいなところもあるしね。でやっぱイギリス人というかね、イギリス人アメリカ人とかを中心に分かりやすいようにこうしたっていうようなことなのかなって気がしますよね。で有名な75年のアルバムライブっていうアルバムでね、こうやっぱスターになっていったんですね。でその中の一曲がノーウーマンノークライっていうね、うん、誰でも知ってるテレビとかラジオでねこういう頻繁に流れるものですね、うん、でちなみにねこれね、私愚かなことにね、ノーウーマンノークライの、ね、意味をね間違って捉えてました、何十年も、
うんうん、
でこれね、
どう間違ってたの？
あ、これはね、うん、本当に重要なことです、うん、ノーウーマンノークライっていうのは二重否定のように見えるじゃない、
うん、
だからほら、これをパロディしたタワーレコードのね、ノーミュージックノーライフってあるじゃない、うんうんうん、あれは音楽がなきゃ人生なんてないみたいなね、二重否定になってるじゃない、
うん、
でだけどこれは違って、ノーウーマンっていうのは悲しまないでっていうことをね言ってるだけなんですね、
うん、
だから女性よ泣かないでっていうふうに言ってるので、うんうん、二重否定じゃないんですね。ノーっていうのはただ否定してるだけなんですね、うん、でこれねやっぱりネイティブじゃないから、そうタワーレコードのあれもあって思い込んでたんだけど、うんうんうん、やっぱ実際には違ってね、そういうふうにしてそういうような言葉みたいですね、ジャマイカンイングリッシュっていうかね、そういうものはね非常に単純にね、シンプルに言葉を使って分かりやすくするっていうようなこと でちなみにノーウーマンノークライって本当に名曲ですね、うん、これはオルガンの使い方とかね、そういうのがやっぱりこれはねやっぱり教会音楽みたいですね、和音の循環とかね、そういうものがね。で、それで75年、それで77年にね、エクソダスっていうアルバムを出してね、これでもう人気が頂点になってゴールドディスク、これ獲得したはずなんですね。アイランドレコードで初めてゴールドディスクを獲得したのはこれじゃないかって気がしますね。でそれで77年それだエクソダス出して、
これ俺の生まれた年だね。
そう、
うん、どうでもいいですね。
いやこれは結構どうでもよくないですねでそれで、あ、一番ね、自分の生まれ年とかを基準にね、うん、歴史っていうのを考えていくのがやっぱ面白いんだよね、うん、
面白いよね、
うん、で77年この時ね癌になったんですね、うん、で81年に36歳って若さで亡くなったと。でそれでやっぱりね、死後にアイコン、神話になったっていうような人ですね、うん。でね、ボブ・マリーはね、やっぱりね、こう反抗のレベルっていうのとね、うん、愛のラブっていうのをね、やっぱり本当にね、真剣に考えて歌い続けた人で、その真剣さがこうちょっとギガ的でもあるっていうぐらいね、うん、あれですね。だって例えば「ゲートアップ・スタンドアップ」なんて曲ね、ここにもありますけど、「ゲートアップ・スタンドアップ」なんて曲はね、起き上がれ、立ち上がれ、戦うことをやめてはいけないっていうようなね、うん、ことを歌っていて。これパンクスよりも本当にパンクスはなんかファッションなのに、このボブ・マリーはね、本物ですね、これはね。それがライブの中でそういう風にね歌われたりすると、やっぱりすごい、やっぱりこうグッとくるっていうかね。で、あとね、さっきのノーウーマンノークライですけど、これね、メッセージのリアルさはね失われないんですけど、これね、なんかで読んだことがあってね、これちょっとね、ちょっとうろ覚えなのでね、本当にどうか分かんないんだけど、うん、ちょっとネットで調べなかったんだけどね、うん、この曲の印税ね、ふるさとのキングストンのスラム街でね、社会活動やってる幼馴染がいてね、その NPO 法人にね印税がずっと寄付されるっていうね、そういうようなことをこの人はやってるんですね。だから本物ですよね、やっぱりね。であと、ボブ・マリーのライブっていうのがね、本当にねすごくてね、一番すごいなと思ったのはね、村上春樹なんて、あんまりこうなんかこういう音楽と縁遠いねようなに見える人がね、79年に東京に来た時の東京公演でね、やっぱりそのボブ・マーリーのライブを見てね、やっぱすごい、やっぱり深いものが、感動があったっていうことを書いてるんですね、
うん、
で、ボブ・マーリーっていうのはね、そういったね、レゲエっていう音楽フォーマットをね、すごいある種の高みまで持ち上げていった人なんじゃないかなっていう気がしますね。で、そうですね、だから、であとね、ボブ・マーリーのね、レゲエってね、本当にね、こうひんやりとしてるんですよね。すっごい熱くないっていうね、うん、ひんやりとしててものすごく冷静に見ててクールでね、その辺がやっぱりイギリスとかの人に受けたのかなっていう感じがしますよね、うん、でそういったねものすごく熱いものを持ってるんだけど、こう音楽そのものがねすごいひんやりとしてるって感じがやっぱすごいしますね、うん、
バックバンドがいるんだよね、ボブ・マーリーはね、
まあ、バックバンドは芸打者の人たちだけど、うん、バックバンドもねやっぱりボブ・マーリーの意向によってやっぱりそういう風にねビートがどんどん遅くなっていって、うん、それで深くなっていって、それからベースがどんどんねでかい音になっていったっていうねことがあると思うんだよね。でね、その辺のことはねこれね本紹介しますけど、牧野直哉っていう人が書いたレゲエ入門っていうのが音楽の友社から出ていてですね、2005年に第一刷りですけどね。でその後ねアルテスしパブリッシングっていうところで再発されたのかな、これが絶版になってるからね。でそれでも変えれるんですけど、これ読んでもらうとすごいレゲエっていう曲音楽が分かりますね、うんうん、でちなみにねアメリカのねソウルミュージックの人たちはねこのレゲエのビートとかリズムをね理解しなかったんですよ。で理解できないんですよ。
なんで
それはね、うん、基本ねやっぱり8ビートだから。
そっか、
だからこのレゲエのビートって頭抜くしね、
うん、
抜いて
チャチャだよね、
うん、でそれがね頭抜くし重いしね、うん、それがやっぱり理解できないというかね嫌いなんじゃないかなっていう気がするんですね、ソウルミュージックの人たちはね、うん、でただこのねさっき、ノーウーマンノークラインがね教会音楽的だっていう、うん、神々しいねものがあるって言ったけど、それはね頭抜いてるから変換するっていうこともありますよね、曲がね、うん、どんどんどんどんウロボロスの蛇みたいに繋がっていってね、うん、回転していくっていうね、そういうものもまたこう神々しさをね持つのかなっていう感じします。であとさらに言うとボブ・マーリーの声の特異性っていうのがありますよね。この声はもうやっぱすごい声だっていうね。で声の凄さっていうのはやっぱり例えばアメリカのねショービジネスの有名な人だとナット・キング・コールとかね、うん、ハリー・ベラフォンテなんていう人はね、うん、声だけでうわっていう、こういものがあるけど、そういった声のものに近いものの声の才能っていうのがね、うん、尋常じゃない才能を持ってたのかなっていう気がしますね。でね、ちなみにこのレジェンドは全世界で3000万枚以上売れてるみたいですね。84年に LP レコードで出て91年とかのこの CD とかあって、世界中でそれだけ売れてるっていうのはすごくて、で実はねこのねこれじゃない CD のベストね、91年とかに出たなんだっけな、ワンラブだったかな、ワンラブっていう名前の CD の方が100円ではよく見るんですよ。でところがねこのレジェンドの方はあんま見ないのでね、非常に珍しいものが100円で売ってたなっていう感じをします。であとねちなみにそのねレゲエについてね、さっきの牧野直哉さんのレゲエ入門っていうところの本をね、これ図書館とかにあるところが多いので借りて読んでもらうと分かると思うんですけど、レゲエっていうのがね、20世紀にできた音楽だっていうことはちょっと説明しておいた方がいいかなっていうね、うん、レゲエがねできたのはね1968年だからね全然最近ですよね。まだ50年ちょっとってね、うん、で20世紀になってねできた音楽フォーマットっていうのは1950年代半ばのアメリカのロックンロールとかね、うん、50年代の終わりのブラジルのボサノバとかね、80年代前半 のラップヒップホップとかね、うん、アメリカのねそれなんかと同じように20世紀に作り出された音楽フォーマットの一つだと思いますね、うん、ちなみにパンクとかはフォーマットじゃないですからね、あれはね
魂の叫びみたいな。
何あとちなみにジャズのところも言いたいんだけど、うん、ジャズちょっといろいろ難しいところがあってね、うん、解釈のあれでね、うん、まあ、でもモダンジャズっていうのは40年代とかにできたものです、
ね、うん、この間やったよねそれね、
はい、うん、でそういうもので20世紀にこうそういったできた音楽フォーマットっていうのはシンコペーションを特徴するとするものが多いからね、うんうん、まさしくこのレゲエなんていうのはシンコペーションそのもので頭抜いてるし後ろの方になんかこうリズムがいくからね、うん、 あのそれがねどうもジャマイカの人たちのねリズムのね特徴みたいですね。
うん、
で、でジャマイカはねなんていうの、スカっていうね、うん、あのんちゃっていうね、うん、早いあの2拍子のねあの裏打ちビートが1962年頃から流行ったんですね。それが66年頃にロックステディという名前になると遅くなってきてね、でレゲエになるとさらに遅くなってビートが重たくなる。
ジャズの流れにちょっと似てるよね。なんか、
まあ、ジャズはちょっとジャズ早くなってってるところがあるから、ね、
あそか、
うん、だからこれはどんどんどんどん遅くなるって珍しい、うん、あの BPM でいうとあのものすごく遅いっていう、うん、100切ってるっていうねあの100切ってるところか遅いのになると78とかねものすごく遅いのがあるはずだから、で、ボブ・マリー のライブとかってものすごく遅いよね、
うん、
で遅いけどそのふわりをどう考えるかだよね、うん、2倍のふわりを考えると早いかもしれないし、うんうん、でそれで、ちなみに最初のレゲエって言われるのはねトゥーツ&メイタルズっていう人たちグループがね、うん、1968年にヒットさせた Do the レゲエっていうね、うん、曲があって、
まあまだね、
そっからレゲエっていうのはね始まるっていうことを言われてるんだけど、この牧野直哉さんのこの本の中ではまだもうちょっとロックステディっぽくてレゲエまではこうリズムがいってないのかなっていうような解説がありますね。あともう一つね切り離せないのは レゲエとかボブ・マーリーっていうのはラスタっていうねラスタファリズムっていう宗教と結びついてるってい う,、う
ん、
っていうか
宗教なん
です
ね。
宗教そのものですね、うん、でラスタファリズムとかラスタファリムーブメントっていうふうに言われるのは1920年代にねアメリカで黒人解放闘争を率いたジャマイカ人のマーカス・ガーベイっていう人が考えた思想とアフリカの帰還運動、アフリカ帰還運動っていうのはもう、うん、アフリカンアメリカンとかね、うん、アフリカンジャマイカンはやっぱりアフリカに戻るっていうようなことをね、うん、やっぱりこうそういうことをねやっぱりこう考えた時代っていうのがやっぱり あるんですよね、
うん
うん、でそれを引き継いだのがラスタファリズムっていうことでジャマイカで生まれた歴史の新しい少ない小集団の宗教ですけどね。で今でもねジャマイカでねこれをの信者ってなんか 1% とか 2% とかしか、
うん、
すごいまだ少なくてね、
うん、
でこれねなんかちょっととんでもところとんでも宗教的なところがあってね、エチオピアのハイレ セラシエ皇帝っていう人を神としてねでなんで神とするかっていうと、うん、エチオピアだけがアフリカでヨーロッパ支配下にならずに黒人王朝が続いた唯一の国なんですね。でこのラスタファリズムでは大西側をバビロンって言うんですよね、うん、バビロンって言って堕落したね旧約聖書で、うん、堕落した悪の都になぞらえて、うん、で旧約聖書にあるようなね出エジプトになぞらえたね脱出を試みる。だからボブ・マーリーの77年の大ヒットアルバムもエクソダスだよね、
うん、そうだね、
うん、出エジプトだよね、
うん、
でしかしね実際のラスタはどういう人たちかっていうとやっぱレゲエのおじさんっていうのを一時期言われたけどね、うん、ああいうね本当に野人みたいな感じですよね野人でね。でラスタの人たちはやっぱ個々のねグループの独自性とかね人に個人の人間の独自性が高くてねやっぱ厳格な宗教には見えないっていうふうにこう牧野さんも書いてるし、うん、実際そう思います、
うん、
であと自然思考や菜食主義とかね都会生活からドロップアウトした脱社会型のね黒人版ヒッピーって言ってもいいっていうふうに牧野さん書いてるけど、うん、全く同感ですね、
うん、
でラスタを宗教にして見ずに生き方ザ・ウェイ・オブ・ライフの指針として捉える人が多いっていうふうにもう牧野さん書いてるけど、まさしくそうだなっていう感じがしますね。のでねそういったラスタファリズムそれからレゲエっていうねフォーマットに載ったんだけど
レゲエってさ、うん、言葉自体は何かあんの何が元になってる言葉
なんかねちょっとねあんまりいい感じの言葉ではないみたい
な、そうなんだ、うん、
ないみたいな、ねうん、ちょっと大体ロックンロールとかレゲエとかジャズとかって
全然なんかあんまりいい
言葉じゃなくてちょっと卑猥な感じとかね、うん、そういうものがあるようなものなので
なるほど、ね、
大体なんかそういった言葉のルーツってそういうことみたいね、うん、でまあそれでこのアルバムについてはね14曲入ってるけど本当にやっぱ優れてる曲ですね。であとね面白いのはねこの3リトルバーズとかねこのねこの童謡みたいなねこのね曲がねやっぱりなんていうかなこうボブ・マーリーのね真骨頂なのかなっていうね。
俺がね、うん、ピンときたのはね、うん、バッファローソルジャー。
バッファローソルジャーって
ソルジャーかな、
ソルジャー、ソルジャ
ー、ソルジャーか、
バッファローソルジャ
ー、どっちだ、
ソルジャー、
ソルジャーか、うん、これね盆踊りみたいな、
うん、 ね、ただそのね、あのそういう土着のあれだっていう気はするけど、うん、それと異なる点が2つあって、うん、1つは さっき言ったようにね、これこの人クールだっていうことね、うん、ものすごく冷たい音楽だっていう、ものすごく冷静でね、うん、あの冷たさを持ってる音楽だっていうことと、もう一つはやっぱ神々しさを持ってるっていうところがね、うん、でバッファローソルジャーとかね、その、あのね、間抜けに見える、曲でもね、うん、歌詞読むとなかなかなもんだからね。
あ、そう、
うん、だってバッファローソルジャーってのはアメリカの真ん中に無理やり故郷のアフリカから連れてこられて、ね、運ばれてきたっていうね、うん、この時から生きるための戦いが始まった
んだ。ああ、そんな歌なん
だ。でバッファローソルジャーってのはアメリカとの戦いに勝ったんだみたいな、ね、ことを言ってるんだけど、うんうん、バッファローソルジャー、バッファローの兵隊、兵士っていうのは大地を踏みしめ進んでいくんだみたいなね、うん、あの自分の国に逃げ帰りたいっていうふうに思ってるけど、うん、でも生き延びるための戦いがここで始まってるんだよみたいなね、うんうん、ものすごく重たいんだよ、ね、
なるほど、
うん、
あとさ、なんかみあのいわゆるんちゃんちゃのレゲエばっかだったんだけどね、うんうん、レディンプションソング、
リダンプションソング、
リダンプションソング、うん、これさ、なんかこう、なんかフォークみたいなのやってたんで、
ね、これギター弾き語りでね、うん、あの最後の方で出た曲ですね、うん、これはね、あのものすごくカバーされてますね、そうなんだ、いろんな人たち
に、ね、これなんか
リダンプションソングね、
うん、フォーキーだからなのかね、うん、ちゃんとこうコードがさ一つじゃなくて、うん、あのちゃんと進行するみたいな、
あでも、まあうん、まあこれはあの弾き語りのね、まあ、フォークソングだよね、うん、でもやっぱりねこの人もそうだけど、やっぱりみんなね、あの歌詞見てくれないっていう、
あそうだ、ね、
歌詞を
一回も見なかったね、
歌詞を読んでほしいっていうね、うん、あので歌詞を読んで、それでなんでラスタファリズムとかね、そういうことに説明したかっていうと、うん、やっぱりあのやっぱりこう旧約聖書とかね、うん、そういうことをやっぱ知ってやっぱりあの歌詞を読んでほしいなっていう、うん、だからボブ・マーリーを通してやっぱりいろんなことを知ったっていうことはあるよね、
うん
うん、のでまあでも36歳で無念だったろうね、あのその年に死んでしまったっていうの
は、ね、36歳だと今何歳ぐらいになるのかね、生きてたらね、もう
生きてたら、うん、
何年前、
78歳とかでしょ
か、
うん、
まだやれるね、
いやね、ボブ・ディランだったら、ね、だったら全然大丈夫だよ ね、うん、
大丈夫だ
よね、あとあのレーナード公演とか ね、全然大丈夫だよね、
そっか、
まあそういうね、
うん、あとギター上手だよねボブ・マーリー、
うん
うんうん、このさ2曲目かな、ライブかなんかのテイクが入ってたんだけど、
ノーマン・ノンくらい、
うんうん、ギターいい音してんなと思ってたの、
うんうん、まあ、ギターというかね、ギターこの人じゃない人が弾いてると思うけどね、
そうか、
うん、あのでもねやっぱりね、こうなんていうかな、こうビートの遅さとか重さとかは何のためってなったら、うん、自分の声とか言葉を伝えるためだよね、
うんうんうん、
だからそういった意味で言うとこの人詩人だよね、やっぱりね、
まあそうだよね、うん、
だからその辺のところがね、
サウンドだけじゃないってことだよね、
いやだからなんかレゲエとかだと
水木しげるがレゲエ好きだったんだよね、
うん、あそうなんだ、うん、そうなんだ、ね、いやあのねやっぱりね、あのなんていうかな、こうよくわからないものとか不可解なものがあるっていうのがレゲエなんじゃないかなって気がする、うん、だって繰り返すけど、こんなに冷たい感じのものなのになんで心を打つんだろうっていう、うん、なんでこう何かざわめくようなねものがあるんだろうっていうところが未だに不思議なんだよね、
まあ、そっか、
この人の音楽っていうのはね、うんうん、でやっぱりね、あのレゲエっていうのはボブ・マーリーのために用意されたビークルなんじゃないかなっていう気がするんだよね、うん、それを乗り物加工していったっていうね、だからそういう、だからその後続く人がいない、
いないよ、いないじゃない、レゲエのフォーマットってさあるけど、そうそうそう、誰あといんのと思うよね、うん、
ただね、あのレゲエのフォーマットね、あのその後ね、あの続けていった人たちはね、クラッシュとかね、パンクの人たちに多いんだよね、うん、パンクの人たちがね、
うん、
であとレゲエで言うとね、やっぱりボブ・マーリーとか70年代の初めに出てきたときに最初に注目したのはあのエリック・クラプトンよりもジョン・レノンなんだよね、
あそうだよね、うん、あのジョン・レノンとボブ・マーリーは使ってるギターが同じなんだよね、あのレスポールのジュニアなんだよ、
あの、うん、ジョン・レノンはね、あの自分の曲の、ね、かなりの部分がレゲエになってんだよね、70年代になるとね、そしてあのレゲエっていうのはかなりあのこの後ね、あの70年代には広まってね、うん、こう中心のリズムになっていくんじゃないかっていうふうにジョン・レノン思ってるみたいね、うんうん、だけどそれほどはならなかったのはやっぱりこうなんていうかな、神髄のところが難しいんだよね、うんうんうん、だからあの ただ単に裏打ちのんちゃんちゃっていうことがレゲエじゃなくて、うんうん、そのラスタファリズムとか、なんていうかな、こうアフリカからね、連れてこられた黒人の魂だとか、うん、そういうものを理解して初めてトータルで理解するのがレゲエのはずなのに、うん、やっぱりリズムでんちゃんちゃがレゲエだっていうふうになったら、うん、その後のラバーズロックっていうかね、うん、こうラバーズレゲエになっていくよね、うん、確かにね。ただそう、ジョン・レノンはそうだったし、あとイギリスのバンドで正確にそれを理解してた人たちがいたね、UB40 なんていうね、
ああ、
レゲエバンドは、うん、これはものすごく理解してて、うん、UB40 っていうのは非常にいいレゲエをやってるよね、うん、同じようになんだっけ、自分たち の, 失業保険のなんか申し込み用紙かなんかをレコード、うん、アルバムジャケットにしてるよね。でそれでイギリス の, 労働者階級の、ね、うん、状況について歌ってるから、やっぱりその真髄を自分たちも苦しいけどこうやってレゲエでね、自分たちの現状を歌ってみたいなことでね、うん、やってるところがあるだよね。
なるほどね、う
ん、まあまあボブ・マーリーね、いまだによく分かりません、うん、何度聞いても分かりません。であとこれ CD でこう
これさ、ボブ・マーリーさ、この、うん、一通り聞いたんだけどさ、うんうん、割と音像がさスキッとしてるんだよね、うんうん、でこの後、うんうん、レゲエってもっと、うん、反響音というか、うんうん、ディレイとかリバーブ感があるものが その後の主流になるんだよ、うんうん、でそこについては何かある？
それね、うん、長いです。ダブっていう
ダブね。ダブの話なんだけど。
ダブってなるんだけど、うん、それ長いので、う
ん、また次回だね。なんか別の機会で。
いえ、う
ん、
それは、うん、このね自分で説明しなくてもレゲエ入門に、ね、全部ね書いてあってね、説明するまでもないっていうね。うん、なので、う
ん、でそれを読めと。
うん、まあ読んでもらった方がね、うん、いいんじゃない？早いと。早いんじゃないかなって気がするんだけどね。自分が説明するよりも。うん、要はこれ音楽の友社から出てるから音楽的にすごい細かいこと書いてあって、うんうん、で自分で理解できないところがいっぱいあります、うんうん、いっぱいありますいっぱいありました、うん、でこれもね前に買った時に買って久々にこのために読んだんだけど、やっぱり分からないところがいっぱいありますね、うんうんうん、でまあいずれにしても今回ですね、ボブ・マーリーについてね、できれば歌詞とかね背景とかも含めてやっぱり本当に知ってもらいたいなっていうふうに思いました。
なるほど。
でいいですか、さあ今回の紹介したのはボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズの、うん、レジェンドっていう84年のですねベストアルバムの日本版の CD、 91年に出たですね CD です。はい、これを何か、感じるものがあった人はですねお便りをお待ちしております。何かこちらで感じるところのあった方に差し上げたいと思います、うん、よろしくお願いします。
はい、紹介は誰でしたっけ。
はい、ライターの近松笹右衛門が、紹介しました、
はい、聞き手の東でした。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ごちそうさまでした。
サちゃんの倍ぐらい喋ったね今日ね。
あ、量が多い。
うん。美味しんぼでもね話すこと多い。
あ、そう
ね。うん、どのぐらいの1分量で考えてた。
いや、こんな喋るん
だ。喋った。
ちょっと感想を言いまくろうかな。
あ、そうだ。
まあでもあらすじ言ってこうでもさ、
うん、
ネタがいっぱいあるからさ。
あ、どこ拾うかみたいな。
うんうんうん、うん、何をやろうかなと。まあ、だから食材についても言えるし、うん、ね、あとまあ演出についても言えるでしょ、う
ん、あ、絞るんですね。
演出について言うか、うん、俺はだからあと SE について言おうかなとか、
あ、
うん、あ SE 音楽何個使ってるかなとか、効果とかそういう切り口もあるじゃん、うんうん、キロリロリロンとか、うん、あとトゥールトゥートゥールトゥーとか、
あの寂しくなるやつね。
あと必ず挟まるのがあの東西新聞のファファン、
うーっていう街の音ね、銀座の音ね、うん、
だから面白いなと思って
面白い、
うん、ちょっとそういうのもちょっとやろうかなとかね、うん、思ってますね。
はい、
じゃあ今日は
こんな感じ
で、こんな感じでお腹空いてきたんで、はい、これでもう今年終わりじゃないかな。まだやる
か、まだやれるんじゃないですか、ね、うん、1回ぐらいね、
うん、まあいいか、
はい、まあ
告知もないしか。
そうね、
あんだよな
あんだよな
って、ちょっと待ってね、
うん、待つ待つ、俺は告知ないな。ガクチカって知ってる？ガクチカってね、うん、まあいいです。
あ、1月8日、
うん、
キウイとパパヤマゴーズのライブが、パワーズ2、
うん、
でありますと。
なんか遠いとこだよね、東横線のやつだっけ、
うん、台湾中西レモンさん、よろしくお願いします。はい、じゃあここまでお相手はアライゴーと、
はい、妻ひろしでした。
よい。
クリスマス
を。アライゴー吾妻ひろしの五丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナのの字、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。